耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1169回7月1日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。実はですね、新刊ラジオのリスナーさんから評判の良い本というとですね、図解の本がどうも多い傾向みたいですね。図解、図を書くやつなんですけども、決算書で読む企業と業界力とか、ビジネスモデルを見える化するピット図解とか、あと夢が現実化する一枚図解なんかが、人気なんだそうですね。でですね、図解皆さんどうでしょうか。これね、僕の個人的な感想なんですけども、石橋さんとね、ビジネス本の話をするときにですね、図解がついてる本っていうのは結構盛り上がるんですよ。なぜかというとですね、特に図解を自分で書きましょう系の本ですね、石橋さんと二人でじゃあちょっと書いてみっかみたいなノリになるんですね。そう、図を書くのって結構面白いんです。二人でね、その図を共有できるっていうのもそうですし、何よりも書いてるのが楽しい。さらにですね、こういったすごい失礼なんですけども、頭がそんなによろしくない方、普段哲学の話とか、あとすごい難しい数学の話とかしてもよくわかんないよっていう人にですね、図で書くと、実は僕の妹なんですけども、図で書くとね、だいたい理解してくれる。というわけで、この図を書くっていうのは意外と、万人に共通して優しいことなんじゃないかなというふうに思っています。というわけで今日はね、図解思考の本をご紹介しようと思うんですけども、著者がいつもお世話になっております水野俊哉さんです。7月4日のセミナー、ぜひ参加させていただきます。というわけで、参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は徳間書店より出ております水野俊哉著、4分割で全てがうまくいくマトリックス図解思考という本です。では早速ですがコーナーです。今日の新刊ラジオジャックって待てよおいなんだこのコーナー名は。新刊ラジオジャック、はい、ジャックされるっていうね、これは大変ちょっと失礼な表現かもしれませんけれども、実は今回ですね、著者の水野俊哉さんと、皆さんご存知中谷明宏さん、中谷さんこの本書いてるわけじゃないんですけどもね、中谷明宏さんと水野俊哉さんの対談音声がございまして、こちらの方をですねちょっと聞いてほしいと思います。では聞いてみましょう。
このマトリックス図解思考っていうのが、こう、世の中の複雑なことを、何でもマトリックスで単純にシンプルに考えようっていう思考術なんですけど、今やっぱりビジネス書いっぱい出てると思うんですけど、その効率アップしましょうとか、レバレッジをかけて最小の努力で最大の成功を出しましょうとか、それを読んでもなかなかできないっていう方が多かったので、それのヒントになるような本を書きたかったんです。
僕ね、子供の時からね、表ヘチなんですよ。表なんかをね、表にするっていうのは、
ね、
すっごい好きなのよ。だからこういうの好きなの。
なるほど。
なんか何から表が好きになってるか、小学校の時になんかやっぱり表を作るっていうのがあったのか、それから小学校の時に僕少年朝日年間っていう年間が大好きで、でそれをノートに写すっていうのをずっとやってたんだよね。
マニアックですね。
でその作業をやっていくと、なんかプレゼンなんかで後にサラリーマンだと箱になってプレゼンする時に、表がちゃんとしてないとすっごい気持ち悪いと思う。
なるほどなるほど。
でこのいわゆる図解だよね。
そうですね。
その図解というのが今池上彰さんが、喋りがもちろんうまくて分かりやすいんだけど、実は池上さんがうまいのは図解なんだよね。
なるほど。自分もその一番最初の本がですね、成功本50冊勝ち抜け案内っていう本なんですが、その世の中に何百冊もある自己啓発書を、50冊紹介してるんですけど、その本の中にその50冊のマトリックスの図を載せてまして、要はその本200ページぐらいある内容を1ページで、図にしてしまえば一目でわかると、
なんかコレクターの人って、たくさん集めてここへ並べると何かの模様が出来上がるっていうね。
模様、
でつまりそれは X 軸と Y 軸のところへ置いていって、で ただそれを眺めていって数がどーって増えていくとな何かの模様になっていってそこにある意味が生まれてくるって
なるほど模様
いうこと
はいはいはい
で僕らも僕はね、
ええ、
会社入ってマーケティングを習うときに、
ええ、
チャールズ・ヤン先生っていう中国人の先生にねこうポジショニングとはねって言われながら、
ええ、
ポジショニングの図はとにかく X 軸と Y 軸に何を取って今このあるものを並べるかなって、
はい、
そうするとどこにバキュームゾーンがあってどこに今ヒット商品のあれがあって どこが誰も行ってないところでっていうそれは散々やってもらったのがすごい面白くてこのだからこのマトリックスっていう考え方ね、その X 軸と Y 軸を置いてそこに今あるものを並べていって X 軸と Y 軸の取り方をどんどん変えていくっていう考え方ね、
はいはい、
これはすごいものを考えるときに一つの方程式になっていくよね
ありがとうございます、
うん、だから小学校の時の X 軸 Y 軸って、まあ中学校か X 軸 Y 軸って習ったのって、うん、ここでやっとそれが使える感じがあるよね
フレームワークってやっぱマトリックスのものが多いですよね、うん、ウィルスキルとかもそうですし、うん、だからそういうふうになっちゃうと難しくなるんで、うん、まあシンプルに X と Y 軸でマッピングしていくっていう考え方です、
ね、別に言うと100マス計算みたいな要はマスを作ると人間って、うん、多分動物の本能として埋めたくなるんだろうね
なるほど自分もスケッチブックでやるんでやっぱマスを埋めていく感覚なんですよやっぱり、
うん、なんか埋めたくなるよね、
なります
ね、マスを作ると、
ええ、
でね僕も塾で中谷塾でみんなに考えてもらうときに例えばアイデアを考えるときに9個書いてっていうと出ないんだけど9マス書いて埋めていくとなると意外に埋まっていくね、ええ、
なるほど、
うん、だからつまりこれは余計なことを考えないで自動的に思考を作り出していくアイデアを生み出していく一つのやり方だってい
う、ね、そうですね大抵50個ぐらいの要素をマッピングするんですけど、うん、本50冊やっぱり目の前にあると、うん、要約しろって言われても頭がこんがらがってくると思うんですけど50個ポイントしろって言われれば一個ずつやっていけば終わりますから、うん、でそれが埋まった状態っていうのがこうその過密してるいっぱい集まってるところがレッドオーシャンで、
うん、
こうそこから離れたところにいくつかあるところがブルーオーシャンじゃないかとか、うん、分かりやすいんですよね、
うん要は僕は受験勉強で何を最終的にたどり着いたかっていうと僕勉強よりも勉強法が好きだったんだよね
なるほど、
うん、勉強法の勉強しなくてね勉強法の本ばっかり読んでたりとか、
ええ、
本当はそこで参考書を読まなくちゃいけないのに勉強の本の本ばっかり読んだんで、でノートの書き方とかさ、
はいはい、
そんなのが好きでこの勉強法の仕方をすると勉強しなくても東大通るみたいななんかそんな方法って編み出せないかっていうそっち行っちゃったんだよね
なるほど
だから東大には間に合わなかったんだよ結果としてそんなことやってるから、
ええ、
そんなことやってる暇だったら勉強した方が早いんだけどでも長い人生の中で考えたらいかに勉強したり考えたりしないで自動的にアイデアを量産できる仕組みを作り出すかっていう
なるほどなるほど
大事だよ ね,
そうですね
だってプロフェッショナルとしてやっていくためには絶対それがいるもん、
うん自分もだから今年10冊出すということで、そのやり方ですよね、
うん、
やり方を徹底的に工夫してたどり着いたんですけど、うん、やっぱり800冊とかなってくるとそういう工夫ってあるんですよねいろいろと、
要は僕は何をやってるかっていうと、
ええ、
実際ねそれこそ広告代理店でアイデアを作るっていう仕事はね、
ええ、
もう考えてってやるようなレベルの仕事じゃないんだよね
なるほど
ワンコースバーなんだよ自分がアイデア作るポンってこれ考えろって出されるよね
ええ
で考えろってこう左肩の上から机に向かって出されてそれを出来上がったらできましたって届ける作業じゃなくて出来上がったらもう右肩口から取られてでまた左肩口からポンってワンコそば入れられるって、
ええ、
それを24時間364日やられる世界なのよ。
なるほどなるほど。
だからもうもはや考えて何かを作るとかっていうことでは全く間に合わないので、
うん、
どうしたら考えなくても自動的にアイデアがポンポン、しかもそれはつまらないアイデアではなくてユニークなアイデア、面白いと思えるアイデアをたくさん作り出すことができるかっていう、その仕組みを、仕組みを作っちゃわないと追いつかないって。でそれを今本に利用してるだけなので、実際には今僕本のネタ的には同じアイデアを2つ出さないんだけど、今850冊ぐらいいってるんだけど、多分あの死ぬまでに全部出ないで、多分死んで100年200年は本が出続けると。だってあのコンテンツを生み出す量スピードの方が、それをパブリッシングしているスピードよりはるかに超えてるから、だから毎日積み残しが発生、アイデアの積み残しが発生してるっていうことなので、うん、
それをこの本書の中では、うん、やっぱりその仕事がものすごいできるようになった人っていう、うん、その経験値がものすごい、うん、そこにたどり着くまでの労力とかがいっぱいあったと思うんですよ、うん、でそこまでまだ行ってない人が、うん、そのまあ、例えば中谷さんのいるところにこう近づいていくために、うん、2、4、8、16とこうべき上でこうアップしていきましょうと。そうだね。でその時に最初のまず1を2でしょうと、
うん、
1万に行くにもやっぱり 2にならないと、みんな1から2になる途中で戻っちゃうっていうのを繰り返してる気がしまして、うん、それでやることを4つ見つけて、うん、こう 20% ずつやると初めて2倍になるんじゃないかと、うん、でそれをこうやり続けていくと、その反射神経的にこうアイデアが生み出せるようなすごい境地にたどり着くかもしれないと、
うんうん、
オリンピックでこうアイススケートで金メダル取るような人からスケートを乗れない人もいるわけですけど、やっぱり練習量だと思うんですよね、
うんうん、多分例えば本を書くっていうのも、まあ、0から1までのところって結構大変で、
なるほど、
今度は1から2までのとこって結構大変だよね。
そうですね、
うん、で1から2今度2から3、うん、この辺のところがすごい大変で、
確かに
行き詰まってきちゃうんだよね、
うん、
だから要はそこで多分僕は一冊一冊との対抗していくんじゃなくて、
うん、
もうどんなことでもプロとしてやっていくためには、
うん、
量産できていく仕組みを作らなければ、
うん、
プロとしてはやっていけないと思う。
なるほど。
趣味ならいいんだけど、
うん
うん、だからそれは作家だけじゃなくて、
うん、
企画を考える仕事にしても編集者にしても、
うん、
もう量産していく仕組みと体力とを持たないといけないんだけど、体力だけでやっていくと、
うん、
限界が来るので、
い
かにこうガーって回していける形を作り出していって、エネルギーのロスをできるだけ小さくして、
うん、
で残りの例えば8割エネルギーのロスを小さくして、残りの2割のところに集中的にクリエイティブなこうエネルギーを投入できるかっていうことを作れるかっていうことだと思うね、う
ん、なんか成果が出始めると、うん、やっぱりそれをやるのが楽しくなるから、うん、どんどんどんどん成果が出るようになると思うんですよ、うん、ですから息を吸って吐くように努力しようとかって本とかあるんですけど、それはできる人の話であって、やっぱり多くの人がなかなかそうならなくて止まっちゃってるっていうのを、自分は結構その若いそのブロ最近書評ブロガーっていう人たちとかいるんですけど、ビジネス書をいっぱい読んでる人たちとこう実際に見てるんで、彼らがすごい一生懸命勉強してるのを見てるんですけど、でもいっぱい本を出してる人みたいになれないからどうしようっていう悩んでるのも見てて、
うん、
そのヒントになればいいなと思ったんですね。
最終的には読んだものを切り貼りしても始まんないからね、
うん、
要は何か新しいものを生み出さないといけないわけで、
そうですね、
うん、だから本でつまんないのってなんかどっかで書いてある。
はい、途中なんですけども、ここまでです。こちらの音声はですね、Amazon キャンペーン特典の一部分ということで、こちら Amazon キャンペーンの特典としてね、配信されるらしいです。なので続きが聞きたいという方はですね、みぞさんのこちらの本を Amazon で買って、まあ募集要項に従って応募すると、続きの音声を聞くことができます。すいません、応募要項ですね。応募要項に従って応募すると、続きの音声を聞くことができます。ちなみに僕はね、前編聞いたんですけれども、まあ、 ね、ズフェチって言ってる、ズヒョウ、ヒョウフェチか、ヒョウフェチって言ってる中谷さんの発言ちょっと吹いちゃいましてですね。で、水野さんも中谷さんの方が先輩著者だからですね、僕の対談とはまた違う、すごいなんか、あ、水野さんが、下手に出てるっていうちょっと面白い対談を聞けました。あとはですね、やっぱりその、僕がオープニングで言いましたけど、図を描くことっていうのは楽しいよねっていうお話とか、あとそのプロのビジネス作家が二人いるわけですから、まあ、プロとしてどうかみたいな、どういうアウトプットをすべきかみたいな話は、非常に参考になります。気になる方はぜひ聞いてみてください。で、キャンペーンの日程ですが、7月5日から7月7日の2日間限定とのことです。ご興味ある方は水野俊也さんのブログなどでチェックしてみてください。ちなみに今日のラジオのね、ページにリンクを貼っておきますので、今日のラジオ7月1日号です。ぜひ新刊 JP の方にも来てみてください。では、書籍情報です。4分割で全てがうまくいくマトリックス図解思考、水野俊也著、徳間書店より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。では関連書籍のご紹介です。水野俊也さんの著書から選びましたけども、新刊ラジオ第752回2009年3月2日号、知っているようで知らない法則の取説。これすごいいい本です。これすごいいい本です。ぜひ読んでください。で次、新刊ラジオ第880回2009年7月29日号、一流の人になる究極の読書術、ビジネス書の取説。僕の家にこれサイン本があります。というわけでこちらの項もね、ぜひ見てみてください。ちなみにですね、あさってがビジネス本作家の値打ちという本の紹介で、今回はですね、水野さんと僕が対談をいたします。で、今が旬のビジネス作家をバッサバサ切るという非常に危なっかしい本なんですけどもね、まあ、スタジオで水野さんにノリノリで語っていただきました。まあ、あさっても楽しみにしてください。で、最後に、メールのご紹介です。リスナーさんよりメールをいただきました。ラジオネームって言ったらいいのかな、ラジオネーム玉姫さん、男性30歳の方なんですけども、なんか今まで新刊ラジオで紹介した書籍を何冊も購入してくれているそうです。どうもありがとうございます。で、メッセージはこちら。いつも楽しみに聞いております。結果を出して定時に帰る時短仕事術、新刊ラジオ第1166回の内容について疑問点がありましたのでメールをさせていただきました。非常に勉強熱心な方です。トゥードゥーリストのところでプライベートと仕事がごっちゃになっているのが問題であるという趣旨でしたが、別々にする方が問題ではないでしょうか。プライベート用と仕事用の2冊手帳を使用するのですか。そうであるとダブルブッキングの原因になると思います。またトゥードゥは私がやることのリストなのですから、そもそもプライベートと仕事という区別をつける必要があるのでしょうか。はい、というご質問をいただきました。これはですね、結果を出して定時に帰る時短仕事術の本の内容を僕が語っている部分なので、あまり僕がお答えしてもちょっと著者さんに悪いかなと思うんですが、まあ詳しくは本を読んでくださいといったところで、それだけだと不親切なので、一応僕のね、考えとしましては、一応これね、新刊ラジオの当該回1166回にね、新刊ラジオテキスト版っていうのがありまして、そちらをね、合わせて見ていただけると理解が進むと思うんですけども、トゥードゥーリストのね、順番です。順番でプライベートとか仕事とか仕事の代償とかかかる時間とかがごっちゃになってるのがいけないという話で、手帳を分けようとか書く場所を分けようとか、そういうお話ではありません。またですね、ちょっと質問の内容から察するに、おそらくこちらの玉姫さんですね、営業とかでですね、外に出ている人なのかなと思うんですけれども、一般のその事務職の人とかを僕想定してお話をしていたので、おそらく仕事とね、プライベートをね、区別した方がいい人っていうのが多いかなというふうに思ってたんですね。まあ僕もですね、この玉姫さんが言うようにプライベートと仕事をね、わざわざ区別しなくてもいいんですけども、ただトゥードゥーリストの中で、優先順位を決めるとか、あとそのかかる時間を予測するという意味で、プライベートと仕事を一応区別しておくというのはいいことだと僕は思っています。あと、いつやるべきかっていうのも明確になりますからね。こんなお答えでよろしいでしょうか。でもですね、やっぱり詳しくは本を読んでいただければと思います。僕ブックナビゲーターなんですからね。といったところで、どうもメールありがとうございました。他の皆さんもメールをお待ちしております。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。